もう一度詩編139編に聞きたいと思います。本文は13節から24節に聞いてまいります。ここでも詩人は神様の創造の御業に触れております。しかも神様が自分自身をどのように作られたのかということを語っているわけであります。13節、あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。十五節、秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。十六節、胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。このようにして自分自身をお作りになった神様の御業を語りつつ、14節で詩人は、私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。このように語ります。私という存在が生み出されるに際して、この神様の恐るべき力、驚くべき力が表されたというのです。これはこの詩人のみならず、すべての人間が歌うべき歌、私たち一人一人もこのように歌うべき歌であります。ただそのように言うことによって、詩人は恐れているわけではありません。この事実は詩人に恐怖をもたらすものではありません。そうではなく、彼の内から大いなる感謝を湧き上がらせるものであります。14節、私はあなたに感謝を捧げる。天と地を、そこに生きる者の命を生み出された神様の大いなる創造の道からが、この私の創造ということにも表された。作り主なる御神はこの小さなものをも顧みて、この小さなものにも御命を止められて、驚くべき仕方で私を作られた。そこに神様の計り知れない愛を見て、そのことに主人は驚かざるを得ないわけです。17節、あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、神よ、いかにそれは数多いことか。創造そのものは実は愛の技であります。人間存在であれば誰であっても、自分はどのようにして生み出されたのか、どのようにして私の命は生み出されたのか、私の存在のもとはどこにあるのか、このことを問わざるを得ないと思います。私もそうでありました。この詩編の御言葉に触れたときに、自分自身の存在の基盤はどこにあるか、そのことを分からされた思いがいたしました。最も根本的な問いにこの御言葉が答えてくれたということであろうと思います。それは目から鱗が落ちるような、まさにその目を開かれる、そういう経験であったと思います。そうであったのか、私という存在は神が組み立てられたのか、神が織りなされたのか、そのことによって私の命のもとへが据えられて、今地上の命がこのように生かされ、また導かれている、ここに基盤があるという、そのことを知らされて、今日に至っている、そのように思います。ところで19節以下でありますが、どうか神を逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよ、流血を図る者。企みを持って皆を唱え、あなたの町々を虚しくしてしまう者。主よ、あなたを憎む者を私も憎む。あなたに立ち向かう者を忌むべき者とし、激しい憎しみを持って彼らを憎む。彼らを私の敵とします。このところを読みますと、この御言葉を聞きますと、139編の趣が変化しているように思われるわけです。つまりこれまでは創造の御業を称えていた詩人が、ここから一転して まあ、これまでの詩編にも見られたものでありますが、幸福の祈り、敵に対する幸福を祈り求める祈りを捧げているように思われるからです。ですから研究者によってはこの詩編は2つの別々の詩であったものが後に1つに合わされたのではないか、そのように言う人もいます。けれどもこの詩編においては神様の創造の御業と贖いの御業のいずれもが歌われている。そのように見るならば何も別々の詩が合わされたと見る必要はないと思います。全体を一つの詩として読むことができると思います。神の御業、それは創造と贖いであります。そして、贖いということが全ての人間存在に必要であります。なぜなら神の良き創造の御業が人の罪によって汚されてしまったからです。その両方を見なければならない。愛の神は人の罪を贖うために御子イエス・キリストを世に送り、贖いの御業を成し遂げられました。このことによりあの良き創造の御業は回復されました。麗しい境遇が戻ってきました。それゆえ主イエスの十字架の贖いは再創造、この世界と人間をもう一度作り変える創造を再び成す、そのような御業であると呼ばれるわけです。使徒パウロはローマの信徒への手紙の8章38から39節でこのように言います。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。神様を信じて生きる者たちをその神の愛、キリストの愛から引き離そうとする世の諸々の力が存在します。これは私が作られたということと同時にこの地上において実感すること、経験することであります。そしてこれらの力が終始信仰に生きる者たちを神の元から引き離そうと手ぐすね引いて待ち構えています。私たちの現実でもあります。私たちもそうした力のもとに日々さらされているわけです。しかしキリストは十字架の上で私たちの罪を贖い、常しえの命によみがえられました。それは私たちを罪と死の支配から解き放って、死においても命においても私たちの主と成り保うことのためでありました。今やまさに私たちは死においても命においてもキリストというお方のものであります。ですからこの世の何者も私たちを父なる神とキリストから引き離すことはできない。このことをこの週の今日から始まる一日一日の歩みにあっても心に刻んでおりたいと思います。11節12節、私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。創造とは贖いの神が共におられる。これはこの世のどのような眼差しによっても捉えることができない。ただ神の光に照らされてこのように言うことができる、そういう次元の事柄であるわけであります。そして私たちも霊の目を開かれてこの詩編の詩と同じようにこのように歌うことができるわけでありますけれども、この創造と贖いの神が共におられるとき、人生の闇、すなわち苦しみや悩みのただ中に闇から光へと向かう道が開かれてまいります。私たちが歩いているところにキリストの光が照らされ、その光は私たちの歩みに伴い、そこで私たちは福音の命を知らされていくわけです。
います。
創造と贖いの神、私たちを作り、また贖い、また生かしてくださるあなたが常に私たちと共にいまして、私たちの人生の歩みにも伴ってください。闇を光に変える恵みの御業を目の当たりに見ることができるよう、そしてあなたの御業を称えて歩むことができるよう、どうか私たちにも帰りにをお与えください。主の御名によって祈ります。
アーメン。